こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、私が、最近ですね、ほっとしたこと、今お盆の時期なので、お墓参りのお話をですね、ちょっとさせてもらって、それから、6月2日にですね、宇治の満福寺さんのですね、写経の一式をいただけるよっていうことをお伝えしたら、たくさんの人からですね、お礼の、ありがとうという反響がありましたので、この般若心経を、この時は写経ですけど、写経、だけじゃなくて、般若心経自体がですね、この世の中のね、今コロナで、皆さんどうなんのっていうようなところでですね、なるべくですね、そういうものに打ち勝てるようにですね、気持ち的に元気になるようにということをですね、改めて、また思い出してもらってですね、あ、写経で般若心経で元気になるんやみたいな感じでですね、思っていただければありがたいかな。で、実行していただければ、やれることは実行してみようってね、いうこともお伝えしたと思うんですけど、そういうところで、皆さんの元気につながればという思いでですね、お伝えさせていただこうと思います。私も先週ですね、週末に、お墓参りさせていただきました。やっぱ日頃ね、忙しいっていうこともあり、うちの親のお墓がですね、大阪の唯一村である千早赤坂村というところにあるので、ちょっと距離があるからですね、なかなかスッとこうね、仕事の帰りに寄るわとかですね、そういうところができないので、なかなか行きにくいっていうところもあるから、でもですね、こう節目節目っていうか、忘れた頃にっていうような形でなってるんですけども、お墓参りをですね、今年は、兄弟3人でですね、一緒に行けたっていうのがすごく自分としては嬉しかったなみたいな感じでですね、お伝えさせていただきます。やっぱりですね、私が生まれてきたのもね、お父さんお母さん、皆さんもね、聞いてもらってる人もそうですけど、自分が生まれてきたっていうことにはお父さんお母さんがいて、で、そのお父さんお母さんも生まれてきたのは、そのお父さんお母さんのお父さんお母さんがいてっていうことですね。やはりこう先祖代々繋がってるわけですよね。ですので、やっぱ生まれてきた、産んでいただいてありがとうございますっていうことでね、そういう気持ちを持ちながら、改めてこうお墓の前にこう手を合わせてですね、ありがとうございますみたいな感じで、お参りできればですね、皆さんの心の中でもですね、やっぱ先祖代々が、自分にはついてくれてるから、いざ言う時には守ってくれるぞみたいな、守ってくれたら嬉しいなみたいなですね、やっぱお参りするとですね、やっぱ気持ち的に、プラスの方向にね、働くと思うんです。やっぱそういう意味でもですね、やっぱこうありがとうという感謝の気持ちを、思い出しながらですね、お墓参りもね、今お盆の時期ですからね、なかなかね、コロナのことでですね、県をまたいでどうのこうのというのはあるんですけども、少人数でですね、お墓だけ直行っていうのもね、ありやと思うんで、で、お墓に直行して、で、そこでお参りして、で、たくさんの人とね、会わずにっていうことであればですね、全然何もね、県またいででもですね、問題ないとは思いますんで、やっぱそういう気持ちっていうのがですね、こういうマイナスの時にはですね、すごく大事だと思うんで、私もお墓参りして、なんかこうね、気持ちがすっきりして、で、しかも今年は兄弟3人で行けたというのがですね、すごく良かったなと思いますんで、皆さんのですね、お墓参りやっぱ行ってみようっていうところの参考になれればいいかなと思ってお伝えさせていただきました。 で、もう一つのお伝えしたいことはですね、私、まあ、このラジオの中でもですね、宇治の平等院の墓を宇治川挟んで向かい側に旭山があってっていうような、で、旭山の頂上に旭山観音様がいますよということで、まあ、私のパワースポット元気のもとでもありますよということで、何回かご紹介させてもらったと思うんですけども、そこの旭山観音さんのですね、観音さんの足元にですね、小冊子っていうのが置いてありまして、まあ、ここに行く、毎週行かなあかんな、行きたいなと思うようになったもこの小冊子のおかげなんですけども、どこが発行しているかって言いますと、行者庵というね、ところの、右京区の佐賀の方ね、行者庵というのがあるんですけど、まあ僕行ったことないんですけど、まあこの小冊子をですね、ご自由にお取りくださいということで、まあ読んでいただくことによって皆さんのね、気持ちに役立ててくださいねっていうようなことかなと思ってですね、私も、これ毎月発行されてるんで、毎月ですね、参考にさせてもらってるんですけども、まあそこにですね、7月号にですね、さっきも写経の話をさせてもらいましたが、宇治の満福寺さんがね、皆さんの元気のためにということで、無料でっていうことでね、6月2日に発表させていただいて、まあ、ここでお伝えさせてもらったら、たくさんのね、私の、この、ラジオの関係だけでもっていうか、私の知り合いの方だけでもですね、たくさんのお礼のっていうか、まあ、こういうことを教えてくれてありがとうみたいな感じでですね、言っていただいたんですけど、まあ、それもね、般若心経、写経っていうのはね、般若心経をこう、気持ちを込めて、ゆっくりですね、写経を写していこうというようなことなんですけど、その7月号にですね、この行者庵の小冊子の7月号にですね、般若心経に秘められた威力でもって、苦難を乗り越えようというようなことがですね、載ってましたんで、この辺のところをですね、なんでまあ元気になるのっていうようなこともですね、少しでもまあ解説できれば皆さんにね、気づいてもらえればいいかなと思ってですね、紹介させてもらおうかなと思います。この小冊子の最初のところの一部、から読ませていただくんですけども、今ですね、この疫病に感染したらどうしようかというね、心配、まあ皆さんの気持ちの中で心配による苦しみや恐怖に最大に怯えてしまっていると思いますということで。まあでも人生を思い通りに生きるということは、本当に、まあコロナっていうものがなくってもですね、難しいことですと。いかなる、まあね、人生生きてたらですね、どんな困難があるかもしれんということで、いかなる困難にあってもですね、自分を見失わずにですね、実際、四苦八苦の苦をですね、背負いたくなくとも、まあ、この世に生まれるとですね、同時に背負いたくないものでも、まあ、背負わざるを得んという時もありますよと。で、このことをですね、お釈迦さんは、苦しみに満ちたこの世の中に生まれてきたことが大変なる苦であると。いうことですね。で、まあ皆さんの、まあ日常生活の中でもですね、この四苦八苦が現実に目の当たりにしてしまったらですね、何かが起きたらもうどうにでもなれとかですね、病気にでもなってしまったらもうダメだとかですね、まあ諦めてしまったりとか、まあ、年いってくれば年いくごとにですね、老いたことで閉じこもりになったりとか、孤独だっていうふうにね、諦めてしまったりとか、まあ死にそうになったらですね、死への恐怖を生み出して、まあ恐れたりっていうふうに諦めたりというように、やっぱ諦めてしまった、いやもうダメだといった、まあいかなる困難なね、状態に遭遇してもですね、お釈迦さんはですね、諦めずに逃げることなく耐えて耐えて耐え抜く中から苦難を乗り越える仏の知恵と慈悲の道を開かれているということで、仏教ではこの諦めるは明る、いわゆる明らしめるに通じるものとしていますと。宇宙の構造を自分の心の中で明らかにすることができればですね、苦は生きる上での人生の成長のエネルギーになるというようなことが書かれています。で、そういうことを、まあ、気づくようにで ですね、気づけるようにこの写経とかですね、般若心経ですね、利用していただいて、この般若心経を、こういうことやと、心を集中して安心安定させる教えで、その心が、まあ、菩薩の心であるということと、あらゆるものがですね、空であると、まあ気づくことができてですね、苦悩の中から救われるということですと。ですので、まあ、この写経、およびこの般若心経をですね、読むことによってですね、まあ、心を集中して安心安定をさせる教えで、その心が菩薩の心にもなるということと、まあ、あらゆるですね、まあ、今ではまあ空とかね、悪いことですけど、あらゆるものが空であると、まあ、実感できて、気づくことができて、その苦悩の中から救われるということで、この写経とかね、般若心経を読むと。まあ、写経はですね、一文字一文字ですね、心を込めて、ゆっくりゆったり心を落ち着けて、270文字をですね、まあ、2時間近く時間使って書き上げたら結構な達成感になるので、まあ、それがね、皆さんのね、乗り切れる元気になると思います。また実行してみてください。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。